皆さん、こんにちは。7月6日、第504回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。479回、5月の9日にご出演いただきました、日本環境教育フォーラムの垂水さんのご紹介で、今日は、たぬき湖ふれあい自然塾。たぬき湖って言ったって、たぬきの子供じゃねえよ。富士五湖の一つだよね。あれ、富士五湖の一つでいいんだよね。と、の、ふれあい自然塾の、佐賀江さん、佐賀江くんにお越しいただいています。垂水さんと佐賀江さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ごめん、いきなりちょっと迷っちゃったけど、たぬき湖って富士五湖の一つでいいんだよね。
あ、違います。
違うのか。
違います。
おー、嘘つき。そうか。富士五湖は、山中湖、西湖、庄司湖、あとなんだ
川口湖、元栖湖です。
あ、そうか。じゃあ、たぬき湖は富士五湖じゃないんだ。
じゃないんですよ。
ああ。
そうなんです。
でも、そばにあるよね。
そばに、そうですね。まあ、富士五湖は山梨県側で、たぬき湖は静岡県側なので、
そうか、
ちょっと距離も離れてますね。
そうか、そうか。
はい。
そういうところの、たぬき湖のふもとじゃない、岸辺にある、ふれあい自然塾の職員の佐賀江さんが今日はゲストで、たるみさんにご紹介いただきました。はい、よろしくお願いをします。
お願いします。
ね、お願いします。
たるみさん、ちょっと、じゃあ、佐賀江くんのことをご紹介いただいても、まあ、どんなところで出会ったからかも含めて、ちょっとご紹介いただけます？
私は普段、佐賀江さんのことをエビちゃんと呼んでいるので、今日はちょっとエビちゃんとお呼びしますが。
なんでエビちゃんなの？
なんでエビちゃんなの？
一応そうですね。公共の場ではエビが好きだからというふうにさせてもらってます。エビのお寿司を20皿も食べたことあります。
はい、じゃあそういうことにしておきましょう。はい、エビちゃん。
はい、エビちゃんはですね、たぬき湖ふれあい自然塾で、まあ、生き物の発信をすごくしている人というのが私の中でイメージが強いんですけれども、まあ、YouTube とか Instagram とかを通じて生き物の面白さとか魅力とかを発信しながら、普段そのたぬき湖ふれあい自然塾でプログラムを提供しているという人になります。で、私とエビちゃんの関係は、まあ、自然学校で活動している同年代の集まり。当時私たちまだユースだったので、ユースミーティングという名前
を。いやいや、今だって十分皆さんユースですよ。
私もちょっとそろそろユースじゃないんですよ。まあ、ユースミーティングっていう名前をつけて、こう同年代でこう集まって、まあ、先輩のプログラムの体験をさせてもらったりとか、まあ、悩みを同年代同士でこう共有してアドバイスし合ったりとか、そういう場を、まあ、一泊二日かけて、みんなでやるというのを、やっていて、そこで、仲良くなりました。
そのユースミーティングっていうのは、いつ頃あったの？あった
2015年、だから多分2014年の清里ミーティングで、まあ、ユースミーティングのプレみたいなのを、全大会でやったことがあって、そこで、多分同じグループになった人たちが、もっとこれを大々的にやろうっていうので、別のところで、最初は豊田白川湖自然学校で一泊二日でやったのがスタートだったと思います。
なるほど、なるほど。で、エビちゃんはそれにいつ頃参加したの？
そうですね。その第1回目 の、 その白川郷の参加者として僕は初めて関わりました。
で、まあ当然垂水さんもそこにいて、こんな人がいたんだっていうことを知ったということ。
そうですね。
なるほど。
まあ、で、ただ実は私とエビちゃん学生の時にも出会っていて、損保ジャパンがやっているシーソーランニング制度っていう8ヶ月間の、8ヶ月間学生を、まあ、環境 NPO、NGO に派遣するっていう制度があるんですけど、それにエビちゃんが説明を聞く側で来てて、私が説明する側で会場に行って。ということ
は、垂水さんはもう、日本環境教育フォーラムの職員だった。
確か職員だったと思います。 ちょっと記憶が曖昧なんですけど。
で、エビちゃんは学生さんだった。
学生でした。
ああ、なるほど。
で、そこで話を聞きに来てくれ
なるほど。どこの学
た
生
の
だっ
が
たの？
最初。あ、僕ですね。僕は、帝京科学大学という、山梨のキャンパスの方に僕は、いました。
CS の古瀬さんのところ
あ、そうです
だね。
ね。はい。
もう古瀬さんだった。その前の。
あ、そうですね。
ね。
僕がまだ学生時代の時は、小林武さんが、教授で、いらっしゃいます。
ね。お亡くなりになっちゃったけどね。ああ、そう。じゃあ、まあ、小林さんだったら、そういうところをどんどん紹介してくれたわけだ。
そうですね。たくさんもう、毎週のように、なんかすごい、その自然学校業界の、すごい素晴らしい方々を呼んで授業をしていただいてまし
なるほど。残念ながら俺は呼ばれなかったな。
た。い
いや、それはさておき。なるほどね。なんで小林さんのところに入ろうと思ったの？大学は。
もともとですね、僕はそこまで自然に興味はなくてですね、それこそ、小学生の時とかも中学生の時も引きこもりで自然との機会っていうのはもうほぼなくてですね。
引きこもりって、本当に、うちの部屋に立てこもっちゃうぐらいの引きこもり？
立てこもって、学校に行ってないで
行って
す。
ない。
行ってない。本当に引きこもりというので、もう自己肯定感のもう、かけらも一切ないような、そんな少年時代と、中学生を過ごしていたんですけど、今の大、その、帝京科学大学も、なんでしょう、すごい、ものすごく入りたいと言ったわけではなくて、たまたま入れた大学で、入学して、過ごしていたんですけど、新入生向けの、課外活動がすごい、活発に宣伝されていて、その中の一つに、自然の中の生き物が好きな人たちが、こう、そういう自然の生き物を伝えるサークルがあったんですね。
自然の生き物のことをこ
伝える
う。
ようなそのサークルがありまして、例えば蛇が展示されていたりとか、ヒキガエルがいたりとか、時には疑似とか、そういったちょっと人が一歩引いてしまうような、
確かに、ちょっとえぐいな。
ハムスターとかそういうのじゃなくて、ちょっとそういう自然の中のちょっとスポットが当たりにくいような生き物を紹介している、活動をしている、団体がありまして、僕もそこの、新入生向けの展示会みたいなのに行ったんですね。で、その中、先輩の一人が僕の手にですね、虫をこう乗せてくれたんです。で、この虫すごく可愛い虫だなと思って、先輩にこの虫何ですかって聞いたら、オオゴキブリだよって言われて まさかの自分の手にゴキブリを乗せられるというですね、僕の中ではものすごい、衝撃的な体験で、
そりゃそうだ。
ゴキブリはもう家に出てきたらやっぱ殺す対
それ
象
は、
を。
佐賀井くんじゃなくても衝撃的だよ。
ただ、先ほどお話しした通り、今まで、殺す対象としての、そのゴキブリを、こう一瞬でも可愛いと思ってしまった自分がいたということと、あとは、その話を聞いたりしていく上で、ゴキブリ、そのオオゴキブリは、森林に暮らしていて、森の中での役割があるということを知って、で、それをきっかけに、自然の中のいろんな生き物たちを調べていくと、一つ一つが、その自然界で役割を持っていて、いる意味とか、そういった、価値とかっていうのを僕なりに感じるようになって、それをこう自分に当てはめたときに、
なるほど。
こう自分自身にも誰かの役に立つ面があるのかなっていうことにこう気がついたというか、ハッとさせられた
なる
です
ほ
ね。
ど。
それで、そういう自然の生き物を伝えることを仕事にできたら、それは幸せなことだと思って、今の仕事に歩むきっかけになりました。
オオゴキブリで人生変わったね。
もうだいぶ変わりました。人生がゴキブリのおかげで前向きになりました。
トラウマにならなくてよかった
よ
です。
かっ
ト
た
ラウマにな
ね。
る。
でも、その手に乗せてくれた先輩っていうのは今でも記憶というか付き合いがあるの？
あ、そうですね。大学の先輩です。で、今でも、岐阜の豊田白川郷自然学校で、インタープリターとして、 働いていらっしゃいますね。
ああ、そう。ああ、
はい、
じゃあ、同じ業界にいるわけだ。
そうですよ、同じ業界に。
ああ、そうですか。そりゃそりゃ。その先輩も君の人生を変えたわけだよな。ご気分とともに。
そうですね。大きく変えてくれましたね。
ちゃんと言った方がいいよ、責任取ってくださいって。いや、でもすごいね。それで、そういうふうに人生変わったっていう実感がある、やっぱり。
ありますね。やっぱ、こう、やっぱ足元の自然に目を向けると、うん、今の生活をしていても、うん、やっぱその鳥が鳴き始めたなとか、うん、虫の声が聞こえて、あ、もう秋だなとか、
うん、
足元の花を咲いたなとか、うん、そういうことに気づくので、うん、こう、なんか心が豊かになった気持ちになるんですよね。
うん、
それが少し自分の幸せになっていたりもするので、
うんうん。そういう気持ちを持っていろんな人を持つといいよね。
そう、本当そう思います。ね、そう思ってほしいという思いで今も活動を続けてます、ね。
そう。その活動をしているのが、たぬきこふれあい自然塾の話を聞かなきゃいけないのに、ゴキブリの話で盛り上がっちゃったね。それで、たぬきこふれあい自然塾で来る子供たちの手のひらにゴキブリに乗せまくってんの？
いや、ちょっとそこまではですね、まだちょっとハードルが。
今、それ冗談でしょ。たぬきこふれあい自然塾っていうのは、まあ、富士五湖ではない、富士山のふもとにある静岡県側の湖のたぬきこの、湖畔でもないんだな、にある、
そうですね、
っていうのは、皆さんお分かりいただけたと、僕は間違ったおかげで分かったと思うんだけど、どういう施設だかとか、どんなことをやってるかと、ちょっとご紹介いただけます？
はい、ありがとうございます。まあ、自然塾はですね、うん、2階建ての建物になりまして、うん、靴を脱いで入ってもらう建物なんですね。で、富士山が近くにあるので、もうあえてガラス、張りに建物が、富士山側がガラス張りになっていて、建物から富士山を眺められる施設になっています。で、まあ、車でだいたい30分から40分ぐらい市街地からかかるので、基本的に子供が一人で来るような場所ではないので、ここになるのは、その地元とか、あとは近くにキャンプ場とかホテルに泊まりに来る親子か、うん、もしくは富士山を眺めに来た観光客の、
はい、
まあ、方が主な利用者になるかなと思います。うん、で、まあ、なんでしょう。小さいお子さんももう結構来るので、
はいはい、
楽しんでもらえるような仕組みがいくつかあります。うんうん、例えば、建物の中に小さな人形が隠されていて、うん、それをこちらで渡したヒントカードを手がかりに、そこ探して生き物を探す。練習をし、生き物を探しラリー。
なるほど。
とか、あとはちょっと変わっているんですけど、竹トンボをですね、うん、作りに来てくれる、ボランティアのおじいちゃんが、その竹トンボを使って、うん、天井にぶら下がった金銀銅の的にこう飛ばして入れるっていう、こう竹トンボリンピックっていう。
なるほど。
そういったちょっとミニゲームのような。うん、あって、まあ、少しでもですね、いきなりこう自然のことを知ろうとか、体験プログラムに参加してっていうのはハードルが高いので、うん、まあ、自然塾が心地のいい場所だなとか、あ、ここ楽しいなっていうふうに思ってもらって、繰り返し来てもらう、うん、そんな施設に、うん、まあ、して、できればなというふうに思って、いろいろと、この手使ってますね。
なるほど。環境省の施設なんだよね。
あ、そうですね。環境省の施設を、僕が所属している、NPO のホーラス研究所で、まあ、受託運営をしているという、形になりますね。
なるほどね。そこは、あとどんな事業をやってんですか？なんか、主催事業みたいなのやってんの？
まあ、主催事業もたくさんやっていまして、うん、毎週のように何かしらやっているんですけど、うん、まあ、いろいろとある中でご紹介すると、うん、まあ、たぬきっこが近くにあるので、たぬきっこほにゃららっていうシリーズもののプログラムがいくつかありまして。
ありがちだな。
一つはたぬきっこ、まあ、森の幼稚園ということで、
はいはい、
まあ、これは未就学児の、まあ、親子を対象に、うん、まあ、山菜を取って食べたりとか、うん、生き物を探しに行くような、そういったプログラムをやってますね。で、たぬきっこ幼稚園を卒業すると、次は、たぬきっつっていうですね、小学生の、まあ、1年生か3年生ぐらいの児童さんをこう、1日お預かりして、川に行ったりとか、うん、はい、 あとは、まあ、野遊びで、こう、体を思いっきり遊、あ、あの、動かして自分を解放してもらって。で、さらに、それを卒業すると、次は、たぬきっこクラブというですね、3年生以上の親子で、対象にしているんですけど、こちらは、自然の中の職業体験というテーマで、まあ、例えば、山の漁師さんになったり、有機農家さんになったり、お茶農家さんになったりし
す
て、
ごい。
まあ、その自然の中にある様々な職業を、自分たちで体を動かして知ってもらって、まあ、その人の、その自然を、仕事をする上のちょっと視点だったりとか、まあ、大切にしていることを知って、まあ、自然の中の職業を知ってもらったり、もっと言えば、どうやったらその職業につけるのかなっていうのを親子で考えてもらう
面
きっ
白い
かけ
ね。
にな
ん
りま
だっ
し
け、
た。
都会にあるじゃん、なんだっけ、そういう職業体験。
キッザニ
キッ
ア
ザニア。
です。
すごいね。自
自
然
然版
体
のよ
験
う
キッ
な。
ザニアだね。
そうですね。結構
おお、
人気で、
そうだよ
も
な。
う、募集が開始して、もうすぐに満員になる。
なるほど。へえ、面
あ
白い。
とは、他にもいいですかね、お
ど
聞きし
うぞどうぞ。
て。まあ、僕が先ほど、応募キブリで人生が変わったっていう、まあ、生き物のプログラムを結構大事に
なるほど。
しておりまして。
佐々木君は、やっぱりそういう生き物とか、そういう系統に一生懸命やりたいわけだね、当然ながら。
そうですね。やっぱ自分の原点となる活動なので、そこには力を入れていて、まあ、こちらもたぬきっこ、生き物博士を目指すみたいな、そういう
なるほど。
テーマでやっているんですけど、まあ、例えば、テーマとしては、サワガニとのかくれんぼに挑戦と題して、こう沢に行ってサワガニを探すに挑戦したりとか、虫網作りに挑戦だったりとか、そういったものもあるんですけど、中でも結構人気で印象が強いのが、蛇の生きる力に挑戦というのが結構大人気で、まあ、家族に一匹ですね、僕らが前日まで頑張って捕まえた蛇をですね、一匹ずつ 置いていって、それをこちらでまた用意した図鑑を使って、何ていう名前の蛇かなっていうのをこうじっくり観察してもらって、当ててもらうっていう、まあ、蛇のことを知ってもらうっていうのももちろんなんですけど、やっぱその蛇って細長いシンプルな体の中にすごい生きる力って詰まってると思うので、それをこう、まあ、子供たちにも体を使って、まあ、知ってもらいたいなということで、例えば手足をこう動かないようにして、床にこう蛇の動きをしながら どれだけ進むことができるのかっていうのを、
それ
蛇の歩く気持ちになって
それ
みる
み
と
ん
か、
なでやるわけ、一斉に。
みんなに一
う
斉に
わー、
目を
なん
見
か、
たんで、
すごい絵面だね。
すごい皆さんに、そうですね。みんな熱中してくれますね。あとは、蛇の脱皮に挑戦ということで、子供たちの、まあ、片腕にストッキングをこうつけて、そのストッキングを、こう、もう片方の手を使わずに、こう、手を動かしながら、こう、脱皮するように、こう、
な
脱い
る
で
ほ
もら
ど、
う。
なるほど。ああ、そういうことね。なる
で、
ほど。
結果的に蛇すごいねってい
な
う、
るほど。
コメントでいただくんですけ
そ
ど、
れって、こう、なんていうの？机とか床とか壁とかにこすりつけてもいいの？
一応ダメとは言ってるんですけど、でもやっぱ実際の蛇も、それに、その岩とかにこすりつけてるので、まあ、なんでしょう。子供たち、
最後は
こ
そう
ちら
す
に
る。
最後はそうなりま
な
す
るほどね。ああ、面白い。面白い。へえ、なるほど。
一家に一匹ヘビ、前日までに捕まえるって言ってたけど、それ捕まえられなかったパターンっていうのは、
もう
ない。
ないですね。もう、絶対に捕まえてくれる。
それ
もう
こ
信
そ、
念。
寒河江君の独壇場なんじゃないの？
そうですね。もう、すごい、やっぱ、僕がヘビの魅力を伝えていることもそうですし、参加者も、やっぱ、蛇って嫌われやすい生き物だと思うんです。嫌われやすい生き物の、その意外な一面を知りたいとか、意外と観察してみると、可愛いなとか、面白いなっていうような反応も返ってくるので、そういう声聞くとすごいやりがいを感じるといいます
なる
か、
ほどね。
やってよかったなと。
余計な話だけどさ、寒河江君の大学の後輩にさ、今、ももの部屋のメンバーが一人いるんだけどさ、
そうなんですか。
その子が夢中になってるのは、ヒルだよ。平川さん。
一度だけ会った
あっ
こと
た
あ
こ
り
とあ
ます。
の、
そうなんですか。もう。
自分でチーズさせて、かわいいとか言ってんだよ。
またピンポイントなとこ行きます
すご
ね。
い。そうなんですよ。
あそこの大学はそういう人を育てるのかね。
大ゴキブリをね、手に乗せるぐらいですから。
そうだね。
何かしらみんな、
え？
僕は、はい。
たるみさんは知ってたの？その大ゴキブリの話は。
はい。いや、知らなかったです。だから、
そう。
初めて聞いて、ちょっと、いや、そこでトラウマにならないで、ちゃんと出会えてよかったなって思い
そう
まし
だ
た。
ね、本当だよ。
そうですね。本当
い
に。
やー、でも面白い。うん。でもそういう人がこういう業界にいてくれるといいよな、面白い。もう何年になります？その、たぬきふれあい自然塾に入って。
タヌキコは触れ合い戦塾に入っても8年になります
そう
ね。
か、もう中堅もいいとこだ。もうこれから逆に言うともう、フル株になってくるね、ぼちぼち。
そうですね。
うん、じゃあもう、ますます活躍してもらえるといいなと思いますけど、すいません。あっという間に、予定の時間をオーバーしてしまいまして、最近はなんか、15分の予定でやってるんですけども、お前20分でやってんじゃねえのって言われるぐらい、20分がアベレージになってきて、まずいんですけど。ね、こっから先、詳しく知りたい方は、ね、坂井さんに直接連絡をして、大ゴキブリを手に乗せてもらいに行ってくださいということにしたいと思いますけども、本当に今日はありがとうございました。ね、楽しいというか、いや、でもいいね。引きこもりの子供たちの家を回って、大ゴキブリ手に乗せて歩けよ。世の中変わるぞっつって。でも本当、こうやって話聞いてると、とても引きこもりだった子には思えないよね。たるみさんって知らなかったんでしょ？
知らなかった。全然そんな、なんか気
ね、
配もないの
気
で、
配ない。微塵も感じられないよ。
そう感じないです。
もうもともと吉本あたりで遊んでたんじゃねえかっていうぐらいの感じ。だよね。だから、人はか、だって、ということは、だから一日中誰とも話さないことがあったりするような時代だったわけでしょ、子供の時は。
そうです。それこそもうゲームを、ずっと、一日ずっとして、もうコンビニのお弁当をずっと食べて、誰にも会わないで一日が過ぎていくっていう
だ
のを
よ
2、
ね。
3年繰り返してたんで、人、
今じゃ一日中喋ってる仕事だもんね。
そうですね。だから昔の自分から比べると、これだけ喋っているっていうのも、もう想像できないですし、人と喋るのも怖かったですし、もう嫌だったですし。
すごいね。人間変わるもんだよね。
そうですね。
これは一つ大きな、なんていうの？成功事例って言ったら変な言い方だけど、人生こんなに変わるぞっていう一つの見本だよね。すごい、いいお話を伺いました。ユースミーティング。ユースミーティングっていうのは、まだやってんの？
そうですね。一時期は、まあ、コロナになる前は、実際に対面形式で、一泊二日で、まあ、合宿のような形で話し合いをしていたんですけど、最近は、一応その会としてはありますけど、まあ、今まで参加した人たちで、オンラインで集まるというところにとどまっている
なるほど。
ところ。
なるほど。そうか。じゃあ、コロナを終えて、また新しいチャレンジをしなきゃいけないね。
そうですね。そうで
こ
す
れ、
ね。
佐賀井くんがこうやって言ってるってことは、佐賀井くんが今中心になってるってこと？
まあ、僕もその一人という感じ
な
で、
るほど。
もう一人か二人く
なら
い
る
中心となってしまうんですね。
ほど。なるほど。ってことは、
割と2、3人ぐらいが中心で、
なるほど。
こう、企画とか場所と決めとかしてくれてるっていう感じです。
なるほど。たるみさんはぼちぼち卒業の時
そう
期
で
を。
すね。もうちょっとユースじゃないん
あんまり、その辺を、深く追求するのはよしときます。そんなんでね、楽しいひとときでございました。場所としてもすごくいいところにもあるし、ぜひね、お聞きの方は、種木湖、遊びに行くといいなぁなんて思いますけれども。今日は本当にありがとうございました。坂井さんと、エビちゃん
はい。
と、たるみさん。ありがとうございました。お忙しいところ。ね、これ
あり
から
が
も
とうご
どう
ざい
ぞ
ま
よ
し
ろした
。
くお
ありがと
願い
うご
し
ざい
ます。
ま
あり
し
がとう
た。
ございました。というわけで、たるみさんと佐賀君にお話を伺いました。ね、とても引きこもりだったとは思えない、 なんて言うんでしょう、快活な人で、自然の中での体験って、キャンプだけじゃなくてね、そういう虫との出会いとかで人って変わっていくんだなっていうことをすごく感じたし、また一層、このエビちゃんを通して自然体験の可能性を感じたなというふうに今日は思いました。それでは、今日はこの辺にしたいと思います。次回7月8日金曜日は、今度は自然大陸という団体の増田さんにご出演いただきます。それでは今日はこの辺で。